一括質問。コミュニティガーデンの創出事業、今後の方向性について市の考えは。指定管理者による実施など事業推進に資する方法を検討していく。西宮光一議員、司法。住民の自主的な活動により維持管理されるオープンスペースである。コミュニティガーデンの創出について、市は令和4年度から行政提案型共同事業として展開しているが、その背景や理由は？都市整備部長。市が花弁農家に委託していた公共花壇運営事業の継続が困難になり、市民花壇運営事業も広がりが少ないことから、市民と共同して花壇管理を行えるよう、ワークショップ等を通じて植え付け内容が共有できる取り組みを募集したところ、団体から提案があった。議員、6年度以降の事業推進などの方向性は？都市整備部長、実績を踏まえ、指定管理者による実施など、事業推進に資する方法を検討していく。ほか、文化センターにおける課題解決、機能充実の可能性を問う。支え合いの地域社会づくりに向け。一問一答。ヤングケアラーの支援事業、年度開始後に拡充された経緯は？モデル事業への参加申請を行い、日本財団と協定を締結したことから事業が拡充された。前川博子議員、司法。ヤングケアラーの支援に係る令和5年度の事業を年度開始後に拡充させたと聞くが、その経緯は？市長、4年秋、日本財団が同財団から財政支援を受けた民間団体が自治体と連携し、事業主体となること等を条件とするモデル事業への参加を募っていたので申請した。その後、5年4月に採択され、本市と同財団で協定を締結したことにより、事業が拡充された。議員、今後の事業展開は？市長、協定に基づき相談支援のコーディネーターを1名から3名に増員するほか、ネットワーク会議の設置など新たな取り組みにも着手する。今後も困難な状況下に置かれている子どもたちを取り残さないという理念のもと、支援事業を推進していく。ほか、サポートルームについて、社会福祉法人西洋会について、常任委員会の審査報告から、本定例会では建設環境委員会に付託された議案はありませんでした。総務委員会第41号議案、府中市手数料条例の一部を改正する条例。この議案は脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、誘導使用基準による低炭素建築物の認定申請等に係る手数料を新設するなど、所要の改正を行うもの。質疑に対して、誘導使用基準とは、一定の水準を満たしている建材や機器等を選択すれば、省エネ基準を満たしているものとして取り扱う簡便な基準であり、手数料も従来の審査方法と比較し、6割程度となる等の答弁があった。委員から脱炭素化に向けた施策にしっかり取り組むことをお願いし、本案に賛成する 等の意見があった。審査の結果、本案については全員異議なく、原案の通り可決すべきものと決定した。文教委員会第44号議案、第45号議案、第46号議案、第47号議案、府中市立教育センター移転整備工事請負契約ほか、第44号議案は府中市立教育センター移転整備工事を施行するもの、第45号議案、第46号議案、第47号議案はそれぞれ府中市立教育センター移転整備に伴う電気設備工事、給排水衛生設備工事、空気調和設備工事を施行するもの。これら4議案は関連性があるものと認め、一括審査を行った。質疑に対して、内部の仕上げについては、聴覚過敏等の子どもへの音に対する配慮として、天井に吸音のボードを設置し、床のフローリングにおける机や椅子等の音に対しては、備品での対応を考えている等の答弁があった。審査の結果、本案については全員異議なく、原案の通り可決すべきものと決定した。厚生委員会第43号議案、府中市市税条例の一部を改正する条例。この議案は地方税法の一部が改正されたことに伴い、個人市民税と合わせた国税である森林環境税の付加徴収や軽自動車税の種別割における特定小型原動機付き自転車の税率の設定など所要の改正を行うもの。質疑に対して、すでに登録済みの電動キックボードについては新たな変更申請の必要はない等の答弁があった。委員から、今回の改正で市民に対して新たな負担は生じないことなどから、森林環境税の周知徹底を求めつつ、本案に賛成する。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みであると評価するため、本案に賛成する等の意見があった。審査の結果、本案については全員異議なく、原案の通り可決すべきものと決定した。特別委員会の概要。基地等跡地対策特別委員会。調布基地跡地の状況について、調布飛行場諸課題検討協議会が開催され、自家用機の分散移転に向けて、移転促進のための補助制度等の創設や、大島空港の整備などの取り組みの報告があり、本市としても令和5年6月15日に市長及び職員が大島空港格納庫を視察した。府中基地跡地留保地の状況について、絶滅の危険性が高いレッドリストに位置づけられている大鷹の栄巣及び繁殖が留保地内で確認され、今後国において保全策を検討し、自然環境保全計画書を作成するなどの報告があった。法務省関連施設にかかる動きについて、関東医療少年院跡地を含む周辺地区に関して、地区計画策定に関するこれまでの検討状況を知らせるためのオープンハウスを2回実施したなどの報告があり、これを了承した。市庁舎建設特別委員会。新庁舎母屋の工事の進捗状況等について、離れの供用開始まで、母屋西側のピロティ部分に 障害者用の駐車場を2台分配置し、雨の日にも濡れずに車の乗降ができる計画としている。また、荷さばき用の駐車場も必要に応じ、障害者用の駐車場として利用する。なお、来庁者用駐車場は、府中駅南口市営駐車場を利用していただく。今後の予定として、令和5年7月に、母屋への移転説明会と合わせて、既存庁舎解体工事にかかる近隣説明会を開催する。8月は、既存庁舎の解体工事を9月から開始できるよう準備を進めていく。5年度の事業計画について、新庁舎母屋での業務開始に向け、市民周知など、移転までのスケジュールを中心にまとめたなどの報告があり、これを了承した。学校施設老朽化対策特別委員会。第2期改築実施校にかかる動きについて、府中第3小学校及び府中第6小学校の改築に伴う実施設計作業が令和5年3月に完了している。学校施設の工程計画として、府中第3小学校は実施中の埋蔵文化財発掘調査との調整を図りながら、高知西側通路を整備していく。5年7月からは、新校舎、プール、体育館の工事に着手し、6年度の3学期からの教養開始を目指す。府中第6小学校は、既存校舎部分に一部地山が残っていることが判明し、追加調査が必要となったことから、工期を3ヶ月延伸して、7年度の1学期からの教養開始に変更する。第1期改築実施校である府中第一中学校について、5年3月に新校舎及び体育館が竣工し、式典には市議会議員や歴代 PTA 会長、新しい学校づくり検討会の委員等48名が出席したなどの報告があり、これを了承した。懲罰特別委員会。本委員会は、野口中夫議員の令和5年6月13日、日本会議一般質問での発言が、地方自治法に違反し、市議会の品位を傷つけたため、同議員に対し懲罰を求めるとの動議が提出されたことから設置されたものである。本委員会の冒頭で、委員長及び副委員長の誤選を行った結果、楢崎久和委員が委員長に、佐藤慎吾委員が副委員長に選任された。その後、発事者から懲罰動議の提案理由についての説明、野口議員から一審上の弁明があり、それぞれ質疑を行った。委員から、職員に対する侮辱と捉えられるような発言は光るべきであり、そのことを議会の一定の見識として示すことが重要である。そこで、戒告を求める。法に抵触する恐れがあるだけでやり過ごせる、そんなお気楽な職務なのか、という発言は、市職員に対して大変失礼であったと思うが、議会では、言論の自由が保障されている。議長の制止などの議会運営上の対応がないまま、本委員会の開催に至ったことは疑問である。議会中の発言を慎重に行うことは必要なこととは思うが、これまでの過程を踏まえると懲罰を科すべきではない等の意見があった。審査の結果、野口議員に懲罰を科すことについては賛成少数で否決となり、同議員に対し懲罰を科すべきではないものと決定した。